理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第18回、パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、あのですね、
はい、
今月の頭からなんですけれども、また子どもたちと理科の実験教室ちょっとやってきました。
あ、それは知床地方ですね。
知床地方でございますけれども、
はい、
今回理科実験というか夢クラブって名前がついてるんですけどね、それでいつも冬にやってたんですけど、
はい、
夏にもう一回ちょっと元ちゃん先生、星が得意なので星のテーマで3回シリーズでお願いしますって言われたもんですから、これはまた幸いと思いましてですね、
3回シリーズやったわけですね。
3回シリーズででね、また今回大体小学校の低学年が多かったんで、あんまり難しい話ができないわけですよ。でどうしたもんかなと思いまして、宇宙の大きさを子どもたちになんとか分かってもらおうと思いまして、
はい、
最初にですね、いろんな絵をたくさん用意して、一番最初1枚目アリンコの絵を見せて。
アリンコの絵って実物大？
いや、 A3 の紙に巨大に描いて、
画用紙に大きくね。
これなんだったらみんなアリーってそんな感じですよ、で今度2枚目はアリンコと男の子女の子の絵を実寸の大きさで、だからそうそう、アリンコはこんなにちっちゃいよね。
アリンコはちっちゃくなって人間が増えて、
さあさあさあ、
人間がちょっとちっちゃくなって
お家ができて、
お家がちっちゃくなって北海道出てきたりとか、
北海道出てきて地球が出てきてって、どんどんどんどん大きくしていったんですよね、で最終的には銀河系の絵まで見せて、そこら辺で大体子供がちょっと飽きてきましたね
っていうか途中からわけわかんなくなっちゃうからね。
わかりやすくなんとかやってったんですけどね、それとは別に1センチのちょうどビー玉があったんですよ、ちっちゃい、でそれを見せといて、あと教室が始まった時に子供に1メートルのね、夏遊ぶビーチボール、それをね、
ちょっとあるんですね、
そうビーチボールね、ちょっと買ってきて足踏みポンプで子供に順番にお前らこれちょっと膨らましとけ、
長いよね、
ヒホヒホヒホって膨らましてですね、結構子供たちがお願いしたらやるやるやるってこうやってくれるわけですよ。でそれを膨らましてる間、さっきの説明をして、ちょうど飽きた頃にそれが膨らみ終わるように計算して、で1メートルのでっかいビーチボールできるじゃないですか、
はい、
で最初のガラス玉、1センチのガラス玉持ってきて、これが地球だったら太陽は本当はこんなに大きいんだよっていうのをね、ちょっと子供たちに、それでちょっとびっくりしてましたね、子供はやっぱり、ちょうど比率的にはそれぐらいなんで、
そうですよね、直径は100倍だけど、見た感じは何 100×100 で1万倍に見えて、体積は実は100万倍あったんですからね。
そうですね、だからかなりね衝撃でしたね、子供たちは。でその横に消しゴムのカスみたいな紙粘土のクズでちっちゃいのをくるくるって丸めて、月はこれぐらいだよっつってそうそう、もう鼻くそみたいなお店なんですけどね。
でも一番最初のね、その画用紙に絵を描いて、一枚一枚めくっていくやつで、地球ってすごく大きいなって思って、
はいはいはい、
それの後に太陽もっと大きいよねっていうのを実際に見たのが良かったんじゃないですかね。
絵で見るだけじゃね、やっぱりピンとこないわけです
よ。そうですよね、
そう、これねやっぱり立体的なもので見てもらうと、子供はやっぱり、と思うね。
そうです、だって空気入れた子供たちも太陽に空気入れてたんですからね。
そう、まさかこれ太陽となるとは思ってなかったというかね、そうそう、でねそれが1回目だったんですけど、
はい、
2回目は今度ね博物館の方からフィールドスコープをいっぱい借りてきて、
はい、
実際にそれを覗いて遠くにお互い離れてフィールドスコープで覗きながらお互いじゃんけんをするってやりました
っていうか何メートル離れたか分かんないんですけど、声が届くぐらいの距離でした。
離れすぎてかなり怒鳴り合ってました。じゃんけんパーンって
ですよね。
そう、それであの僕も離れすぎてしまった、声が届かないと思ってそうそう、でその後で、牛乳パックで手作り望遠鏡を作ってます、
うん、
でこれがまたあの予算がね少ないもんですから、100均のお店で老眼鏡のレンズと100円のルーペと牛乳パックで作る、まあ簡単なやつなんですけど、
牛乳パックが共同というか本体になって、
そうですね、
対物レンズとして老眼鏡のレンズ、
そうです、で
接眼の方に老眼鏡のレンズとルーペを重ねるのかな、
ルーペ1個だけでしたね。
あ、そうですか。
だからかなりね、正直精度がかなり悪いです、
うんうん、
でホワイトボードに文字を書いて、これ何見えた人手を挙げてってやってるんですけど、なかなかやっぱりそれだと逆さまに見えるもんですから、
そうですね、凸レンズが2枚なタイプの望遠鏡だと風景は逆さまに見えちゃいますからね、
なかなかね導入が難しかったらしくて正直あの目で見ると見えるわけですよ目で見た方がよっぽどよく見えるんですけどね、
はっきりくっきりは目で見た方が見えて、
うん、
その簡易望遠鏡で見ると少し大きく見えるけどボケてたりするんですね、
う
ん、
ぼやぼやで、でもまあ望遠鏡の仕組みがちょっと分かってもらえればいいかなっていう感じで、でも子供結構あの楽しんで作ってくれたんでよかったかなと思って。
分かりました。リスナーの方、導入っていうのが分からないかもしれませんけど、
あ、はい、
望遠鏡の視野の中に見るものを入れる、いや望遠鏡の向きを変えて見たいところに持ってくのを導入っていうんですよね。
そうですね、そのような言い方をするんですよ。
そうなんですよ私は最初導入ってなんだって思ってたんですけど、
ああ、結構一般的ではない言葉ですね、それもね。
そう、なんかソフトウェアのインストールみたいですよねあれの導入も変な感じがしたんですけど、
まあ、ああ、言いますね、そこに導入しますって。まあまあそんな感じので、3回目はね星を実際に見るっていうことで夜集合だったんですけど、
はい、
そっちはね残念ながら曇って中止になっちゃった。
残念でしたね。
実際2回講座でございました。
うん、そうそうそう、
まあ、あの結構子供たちもね楽しんでくれたんで、これを機に来年なんかも呼んでもらえるかななんて思ってるんですけどね
よかったよかった、
はい
はい、
そんな感じで夏の星座が見えなかったので残念だったんですけど、だいたい夏になってきたので、
なってきましたね、
はい、そろそろ夏の星座をご紹介しようかなと。
そうです、あの毎回課題になっている、うん、星座の説明の回ですね今回は。
そうですね、今回はどこまで説明できるかというチャレンジの回でもありますけれども、
今回も、おまけにくっついてくる星座の表とか図とかを使わずに、なんとかおしゃべりで星座を説明するというのに挑戦しますので、
各自できれば何か夏の星座が載っている本なりを手元にご用意していただけるとイメージがつかみやすいとは思うんですけれども、
はいはい、それを一緒に見て解説にいただけるとよりイメージが、
そうですね、
はっきりするんじゃないかと思います。
はい、ではチャレンジしていきたいと思います、はい。それでは本編の方入っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
吉田さん、まずですね、
はい、
夏の星座で一番見やすい分かりやすいのから説明していきましょうか。
そうですね、見つけやすいものから説明した方がいいんじゃないかな、
うん、でなんとかそれを見つけていただいて、そこから少しずつ広げていこうかなと。
はい、
うん、そんな感じでいきたいと思うんですけれども、
はい、
そうですね、だいたいまあ夜の9時ぐらい、今時期の夜の8時か9時ぐらいの空を想定してちょっと話していきたいと思うんですけれども、
はい、
そうですね、都会なんかでも比較的ほら一番真上、天頂部分の真上あたりはね晴れていればどこでも見えると思いますので、
うんうん
うん、ちょうどね今そうですね、真上見上げると一番よく耳にする夏の大三角形っていうのが見えてると思うんですよ。
見えてるはずです。多分東京とか都会でも、まあ、もちろんね曇ってる日は見えないですし、とても明るいところだと見にくいかもしれませんけれども、周りさえ暗ければ、夏の大三角の代表的な 星は見えると思います。
そうですね、この3つはなんとかあの三角形の明るい星が見えるんで、これからまず見つけて、なんとか見つけてもらって、そこから少しずつ広げていこうと思うんですけど、
はい、
この夏の大三角形の星3つあるんですけど、それぞれをまず説明していきますね。
はい、
一番分かりやすいのがですね、十字の形、
これは白鳥座のデネブですかね。
そうですね、これがまあ一番分かりやすいといえば分かりやすいかなと。
そうですね、
ちょうどの夏の大三角形の中に星が十文字に並んでる部分があると思うんで、それがまあ白鳥座のデネブと言います。
ほぼ真上からちょっと、東寄りのところにあって、
ね、
十字を形作っている中の一番明るいのがデネブ。
デネブですね。
その十字の周りを囲んでいる星たちで白鳥座ができているんですよね。
そうですね、これはまあほら星座って結構なんつうんですか、名前と形が全然イメージできない星座なんかも多いんですけど、
多いですよね。
白鳥座は比較的白鳥鳥って感じはなんとかわかるんですよね。なんとなくイメージしやすいと思うんで、
十字のデネブが白鳥の尻尾になって
尻尾ですね。
十字の反対側に頭で、
十字の
両側に羽が生えてると。
そうですね、羽を広げている白鳥のイメージなんですけど、うん、これはちょっと比較的イメージしやすい星座だと思うんです。
はい
はい。でまあその夏の大三角形のこの3つの中で、ね、多分ね、一番明るい星があると思うんですけど、
はい、
うん、これがね、こと座のベガと言います。
はい。
うん、
でベガは7月の頭に聞きましたよ、何か。
これはですね、ほら、織姫彦星の織姫星ですね。
こと座のベガは明るくて織姫の星ですね。
織姫の星です。はい、それで、まあ、星座的には小さい星座なんですけど、うん。うん、ほらデデブベガときて夏の大三角、残りの星がワシ座のアルタイルっていう星になります。
はい、
これが
鳥の星座ですね、ワシ座。
そうですね、はい、ワシ座。このワシ座はね、ワシの形には見えません。
わかります。
でちょっとね、星座の形もねパッとね分かりにくい星座なんで、アルタイルっていう星だけ覚えてくれればいいと思います。これもほら織姫彦星の彦星です。
彦星ですね。
そうですね、でね、暗いとこ行くとね、ちょうどこのこと座のベガとワシ座のアルタイルの間にダーンと天の川が流れてるわけですよ。
ですね、空が暗いというか、
うん、
地上が暗いところだと空がやっぱり暗くなって、そういうところだと夏になると天の川が見えるんですよね。
そうですね、あの白鳥座のね、星座はちょうど天の川のど真ん中にあるわけです。ベガとアルタイルはそれぞれ天の川を挟んで、なんですか、7月7日に一度だけこの2人が何か出会っていると。 そんなお話ですよね。
そうです、天の川の対岸にいるので、ね、
そうそうそう、
年に一度しか会えない、
うん、そんな感じですね。
この中で、
はい、
一番明るいのはどの星ですか。
一番明るいのはですね、こと座のベガですね。
ありました。ということは夏ほぼ真上を見上げて明るい星3つが見つかれば、
うん、
それが夏の大三角形ですよと。
はい、
で明るいのがベガ。
ベガ
で、十字のに見えるやつの、端っこがデネブで、
デネブ
それが白鳥座と。
はい、
で残りの1個がアルタイル。
そうですね、
これでとりあえず探せるかな皆さん。
まずこれを見つけてほしいと。
はい、
そうですね、そんな感じで。で次ね、どこに行こうかなと思うんですけど、
うん、悩みますよね、うん、ご紹介する、
ね、悩みますね。これはね一番わかるん でちょっと離れて次に目立つやついきますかね。
それがいいんじゃないかと思います。
うん、皆さんそのね、空を見上げてた場合、まあ上を見てると思うんですけど、体はね南を向けといてほしいんですよね。
わかりました、じゃあ南を向きましょう。
体は南向けといて上見ておいてください、今まで。
はい、
はい、で上げていた頭をスーッと戻して南の空に地平線の方に目をやってみましょう。
はい、
はい、そうするとですね、一個すごく明るい星が見えてると思うんですけれども、
うん、
うん、これがこれサソリ座のアンタレスっていう星なんですけれども、これサソリ座です。
胸に輝く赤い星がアンタレス。
アンタレス、
南の空でそんなに、なんとかな顔を上げる行角は高くないところにあるサソリ座、
結構低い位置なんですよ。
あ、っていうことはあれですよね、北海道の方に行くともしかしたらサソリ座の尾っぽとかは隠れちゃうんですか、地平線の下に。
そう、この星座サソリ座っていうぐらいで、あの星座の形がちょっとこうアルファベットの S の形みたいになっててですね、うん、ちょうどサソリの尻尾がぐるっとこうあるわけですよ、うん、でこの部分がねちょっとあの地平線ギリギリなもんですから、北海道だとねちょっと隠れちゃって見えない部分があります。
そうですか。じゃあ北海道の方は地平線ギリギリかもしれませんが、それから南の方の方はアンタレスっていう赤い星から、はい、南に向いてると左下側にちょんちょんちょんと尻尾が伸びていて、先っぽがくるって回ってるのがサソリ座ですね。
そうですね、これはね結構イメージしやすい星座です、
はい
はい、ちなみにこのアンタレスっていう名前なんですけど、
うん、
ほら名前の語源がねちょっと面白くて、アンチアレスっていう名前から来てるはずなんですよ。
アンチってホニャララじゃないっていう。
そうですね、でアレスは実は火星の名前なんですよ。
お、火星も赤いですよね。
火星も赤いんですよ。で何年かに、まあ、一遍なんですけど、ほら火星がこのアンタレスに近づく時があるんですよね。
そうですね、あの、うん、火星は、前回前々回も話しましたけど、うん、地球から見て太陽とか他の星と同じ面をぐるぐる回っていて、
うん、
その線は実はアンタレスの近くを通るから。
そうですね、
近くに来ることがあるんですね。
時折近くに来る時があります、
うん、
でそのね火星っていうのは赤い星なんで、はい、ちょっと不吉な星なんて呼ばれてたり昔はねしてたんですよ、
うんうん、
で火星に対抗するための星という意味でアンチアレスと、対抗馬の星なわけですね。でそこからアンタレスっていう名前になったらしいんですよ。
わかりました。じゃあ南の空の赤い星はアンチアレス、火星じゃないサソリ座の心臓と、
そう火星に対抗する星と、そんな感じで覚えておいてほしいなと思います。
わかりました。
でどうしましょうね次ね。
やっぱりサソリ座の次はイテ座じゃないですか。
場所的にはですね、今のアンタレスサソリ座のをずっとアンタレスから S 字のサソリの尻尾のまで行きまして、
はい、
そのすぐ、東側左隣にイテ座っていう星座があります、
はい、
この星座は形はあまり分かりやすくないです。
イテ座って イテって言ってるぐらいなんで、
はい、
弓を打っているこれ人なんでしたっけ。人馬一体じゃないけど人が上半身で下半身が馬の動物が弓矢を引っ張ってるっていう絵だったような気がしますけど、
そうですね、これも体が馬で頭上半身は人間ですね、
うんうんうん、
でちょうど向き的にはサソリ座の方を狙ってるような感じですね。
そうですね、
はい、
サソリの心臓をイテ座の弓矢が狙ってるとよく言われますよね、
うん、形的にはそうです。ただあの絵はそうなんですけど星座からはかなりイメージしにくい部分がありまして
、しにくそうですね。
そうですね、イテ座でですね一番わかりやすいのは北斗七星みたいな形の部分があるんですよ。
あ、秘釈の形と言われてるわ
けですね。秘釈の形ですね、
はい、
で北斗七星より数が1個足んないんで6つの星で秘釈の形を作ってるんですけど、
うん、
うん、名前の通りこれその部分のことをですね南斗六星って呼んでます。
北斗じゃなくて南斗。
南斗ですね、
で7つじゃなくて6つ、
なので南斗六星と。でね、これ面白いのがあのほら北斗七星もそうですけど都っていう部分があるじゃないですか、
はい、
北斗の都、南斗の都って。でこれねあのちょっと調べたら中国の方で取っ手がついてる器のことを都っていうらしいんですよ。で北斗七星は北の空にある取っ手のついた7つの星とで北斗七星と、
はいはい、
南の方だと秘釈がついてる南の6つの星なんでなんと6星とか。どうもねこういう言い方をしてたらしくて、やっぱりねあの日本でも 飛車くぼしなんて昔ね、
うんうん、
北斗七星のことね昔から言われてますし、なんと六星もねどうもねあの英語圏の西洋の方ではミルクディッパーなんて呼ばれてるらしいんですよ。
ミルクディッパーってことは、ミルクをディップするんですね。
ミルクすくいですか。
はい。
だそんな呼び方なんで、どこの国でも物をすくう器の表現というかね、
しゃもじな感じね。
そんな感じで表されてるみたいですよ。
わかりました。あの北斗七星に比べると、
うん、
大きさというか広がりは随分ちっちゃい南斗六星ですけども。
小さいですね、
はい、並びが分かりやすいので見つけやすいのかな、うん、
そうですね。サソリ座の尻尾の方から、ちょっと探してもらうと分かりいいと思うんですけど、それでねあのちょうどここが天の川の一番濃いとこでもあるんですよ。
お
伊手座付近、
我々の太陽系が入っている銀河の中心部分に近いところがこの辺に見えるんですかね。
そうですね、ちょうどこれ銀河系の中心方向が伊手座の星座の位置になります、
うんうん、
だからこっちの方見ると天の川の、まあ、銀河系の星がすごいたくさんひしめいていてですね、
はい、
この周りにあのいろんな星雲もたくさんあって望遠鏡とかで見ると賑やかな場所ではあります。
ぜひね、うん、空の暗いところ、
うん、はい、
お盆も近いので帰省する方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。
あ、そうですね、
うん、そんな時には天の川が見えるかなとか、
はい、
サソリ座、伊手座、
そうですね、
とかを探して天の川の雰囲気をぜひ味わっていただきたいなと思うんですけどね。
サソリ座から行くと分かると思うのですごく賑やかです。ここら辺は
サソリの尻尾から伊手座を通ってさっきあったアンタレスやベガ、そしてデネブがあるところに天の川が伸びてると。
ずっと、ま、天の川が見えればつながってるのがすぐ多分分かるとは思うんですけれども、なかなか暗い空がね難しいご時世なので。
そうですね、日本国内だとなかなか難しいですね。
なんとか暗い場所を見つけて天の川をねぜひ見てほしいなと思います。
わかりました。
はい、
でここまでは多分見つけやすい星たちというか星座たちですね。
そうですね、ここら辺までは、夏の星座メジャーグループになります。
はい、
A グループですね。その次ちょっとあの B グループぐらいに行きますかね。
はい、
どれに行こうかな。ね、今のサソリ座ありますでしょ。
はい、
うん、でサソリ座から、すぐ上の部分を結構広い面積なんですけど、
うん、
星座的には蛇使い座っていう星座がここにあります。
ということはアンタレスから顔を少し上げたところにあって、
うん、
真上に行く手前のところに蛇使い座君がいるわけですね。
位置的にはそうですね、さっきの夏の大三角形のこと座のベガとアンタレスの中間付近ですね。
おうお
う
お
う、うん、位置的にはそんな感じになります、
はい、
でこれもね、特に目立った星はないので、
うん、
名前だけちょっと覚えておいてほしいなと思います。
蛇使いですね、
蛇使い座、
はい、
で面白いのがね、蛇使い座っていうのは名前の通りでっかい蛇を両手に抱えてるんです、
うん、
でその蛇の部分はね蛇座って言うんですよ。
おお、蛇座を抱える蛇使い座なんですね。
そうですね、だから蛇使い座が長い蛇を抱えちゃってるので、
うん、
空の配置的には蛇座っていうのは2つに分かれちゃってるんですね。
あ、蛇使い座が真ん中にあって、うん、今、ちょっと私も星座早見版みたいなの見てるんですけど、南に向かって顔を少し上げたときに右側に蛇の頭、
はい、
で蛇使い座の左側に蛇の尻尾、
そうですね、
っていうのがあって、あの星座早見でいくと蛇使いって右に蛇かっこ頭左側に蛇かっこおって書いてあるのがそれですね。
そうですね、蛇座はこう飛び地になっておるわけですね
分断されてしまっているわけですね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、あのすごく、分かりにくい星座なので、
はい、
ただね面積的には結構上と占めてるんですよね、
うんうん、
まあ、そんな星座がありますよと。
わかりました、
はい、でその蛇使い座からちょっと上ですね、
はい、
だから星座的にはさっきのこと座のベガのすぐ右隣ぐらいになるんですけれども、
少し西側になるんですね。
西ですね、
はい、うん、
そこにね、ヘルクレス座というのがあります。
なんかあれですね、神話に出てくる人の名前っぽいですね。
ちょっとこう英雄っぽい名前ですよね、
うん、
はい。でそんな星座がありまして、
はい、
これもあの正直明るい星はないんですけど、これもね、あのなんつうんですか、英雄ヘルクレスが空に位置的には天地逆さまに逆立ちしちゃってるんですよ、位置がね。
あ、南の空に向かって体を向けて、頭をだんだん上に向けていくと、うん、ヘルクレスが逆立ちした形で見えると。
そうですね、
うんうん、
ちょうどね、これはね、形さえ分かればなんとなく人の形っぽくは見えるんですよ。こう英雄ヘルクレスが棍棒と、なんつうんですかね、何かをこう持ってて、なんだろう、棍
棒と何か持ってるわけですね。
何を持ってるんだこれは。ちょっと勉強不足でした。で、あの足をガバッとこう広げてるんで、
ヘルクレスヘビですかね、持ってる。
ヘビかな、うん。ペルセウスもヘビなんで、これもヘビっぽいですね、何か、
うんうん、
すいません、勉強不足でございました。まあまあ、人の形はイメージしやすい星座なんで、なんとか形取れればなという感じなんですけどね。
はい、
はい、でね、ヘルクレスのね、またすぐちょっと西の方に行くと、春の星座で紹介した牛飼い座のアルクトゥールスっていうオレンジ色の明るい星があります、
はい、
そのヘルクレスとアルクトゥールスの間にですね、ちょっと小さい星座なんですけど、
うん、
カムリ座っていうのがあって、
お、
これね、小さくて明るい星ないんですけどね、すごくね、U の字になってるんですよ、星座の形が、アルファベット、
うんうんうん、
なんでね、これ暗いとこ行くとね、すごく意外に目立つ星座です。
わかりました、
意外に分かりやすい星座です。
ベガとアルクトゥールスの間で、
うん、
ちょっとアルクトゥールス寄りのところで U の字をこうかたどった形に星が並んでいるところが冠座ですね。
冠座ですね、
はい、
これは小さいながら分かりいい星座の部類ですね。
わかりました。
だいたい B 級チームこんな感じです、
はい、C 級チームいきますか。
C 級チームは一応名前だけご紹介しましょうか。
はい、
はい、まずですね、一番最初に紹介した夏の大三角形、
はい、
デネブ、ベガ、アルタイル、この三角形の土地の中に星座が2個あります。
ほう
名前だけ紹介しますと、
はい、
小狐座、
うんうん、
矢座。
ちょっといいですか
はい、
小狐座は多分小さい狐で、
はい、
何回か前にこう紹介されていた昔ながらの星座じゃなくて追加分の暗い星座じゃないですか。
あ、そうですね、そこで紹介したかもしれないです。
狐の形に見えないという。
あ、見えないっていうやつですね、はい、
で次矢座ですけど、
はい、
これは弓矢の矢ですかね。
そうですね、弓矢の矢です。
これちょっと気になるのは、
はい、
弓矢の矢ってまっすぐなだけじゃないですか。
もうね、それを言っちゃおしめよ状態なんですけど星 1,2,3 4つ5つぐらいで直線に結んだだけというかね。
これが、先ほどの夏の大三角、うん、デネブとアルタイルの間にある小狐と矢、は
い、そうですね、
はい、
どうしてもこれを見つけたい人は星座早見か何かでなんとか自力で
探してみてください。
言葉では無理です、
はい、
でね、あとね、そのすぐ横にですね、ちっちゃい星座でイルカ座っていうのも一応あります。
うん、
うん、まあそんな感じが夏の星座のブリかなと。
あ、ちなみに、
うん、
今どっちかっていうと南側に向いて顔を上げて、
はい、
すごく上まで上げて、真上に近いところに、まあ、ベガがあったり、
はいはいはい、
ちょっと北まで行っちゃうとデネブがあったりって話をしたんですけど、
はい、
北の空。
あ、そうですね、北の空
一年中見える北極星の周りに、
うん、
北斗地星があったりカシオペア座があったりってあるじゃないですか、
は
い、
そうですね、そこでご紹介してないですね。
で北の空に向かって夏だと北極星の周りに見えるので、うん、何が見えるんですかね。
そうですね、北の方に、まあ、今ね南向いてくださいって言ってたんですけど、
うん、
回れ右して北の方にちょっと体を 向けてみましょう、
はい、
そうすると北斗七星なんかはね比較的高い位置にあるはずなので、
うん
うん、北斗七星はすごく見つけやすいと思います。
今紹介してるのは8月だと、8時とか9時かな夜の、
うん、それぐらいですね。
そうすると少し西に傾いたところに北斗七星が見つかるんじゃないかと思います。
はい、そんな感じなんで北斗七星から、ま、北極星は見つけやすいと思います。いろいろ一番メジャーなのが秘釈の端っこの2つの星を5倍伸ばしたところにちょうど北極星があります。
そうですね、北極星は有名な割に明るくはないので、
はい、
なんとなくね、慣れてる人だと北向いてあの辺見たら北極星だよっていうのが何だか分かるんですけれども、
うんうん、
分からない方は秘釈の先一番先のこうすくうところの方ですね、
はい、
の2つを5倍伸ばしたところにあるのが北極星と。
北極星ですね。
じゃあこの季節だと、
はい、
今言った北極星から真上ぐらいに小熊くんが、うん、小熊座ね、
はい、
見えるのかな。
あの北極星なんで年がら年中見えてるんですけど、
はい、北極星の上っ側ね、
上っ側に向いてるので、はい、まあ、ちょっと見やすい時期かなと。
わかりました。
はい、それでですね、まあ、年がら年中見えてる部類なんですけど、このね小熊座の小熊座もどっちかというとこう秘釈の形してるんですよね。そうですよね、これもね、うん、この秘釈をぐるっと囲んで龍座っていう星座があります。
龍っていうのはドラゴンの龍ですね。
ドラゴンの龍ですね。ちょうど先ほど説明したですねヘルクレス座の、すぐ北の方になるんですけれども、
うん、龍も結構北を向いて顔を上げたところに、
はい、
なるわけですね。
そうヘルクレス座のあたりから龍の頭がスタートして、
うん、
あのこれもね長い星座なんですけどぐるっと小熊座の秘釈の周りをぐるっと囲んで、
はい、
反対側の北斗七星の上ぐらいまでつながってる長い星座なんです。これもね明るい星はね少ないんですけれども、
はい、
その周りにもねそんなに、明るい星がないので比較的上限が良ければ線でつなぐことがたやすい星座です。
龍っていうぐらいだから細長くくねくねしながらつながっている星たちなんですね。
そうですね、
はいはい、
そんな感じの星座が見えてます。
わかりました。
はい、
今回はわかりやすく伝えられたんでしょうかね。
そうですね、あまり、まあ、星座の形自体はそんなに説明今回しなかったので、
はい、
まあ、位置関係であとは、補助的に皆さん何か星座の資料か何かをお持ちいただいて、
そうですね、とりあえず、とっても明るい星がいくつか見つかると思うので、う
ん、はい、
その星が何座のなんていう星か、
そうですね、
っていうのが分かるだけでも随分あの空の見え方が違ってくるんじゃないかと思ってます。
はい、
はい、
あとはまあなるべく暗いところで月の少ない時に観察していただけると星座の形も分かりいいと思います。
ぜひ天の川をねこの夏を見ていただけるといいんじゃないかと、はい、
そうですね、なんとか夏休みの期間中に見てほしいですね。
はい、
はい、今回もお便り何通かいただいておりますので紹介したいと思います。
はい、
野の地蔵さんからいただきました。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいております。7月18日の朝4時頃に目が覚めカーテンを開けると上下に2つの大きな星が見えました。大きい方は金星かなと思いましたが木星と金星だったんですね。初めてでした。さすがに寝ぼけまなこで写真を撮る気力はありませんでした。ところで吉安さん、ピンポンパン体操と鬼のパンツを混同されていますよ。虎のプロレスラーはしましまパンツ、履いても履いてもすぐ取れるはピンポンパン体操で、鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞは鬼のパンツです。それではまたお体に気をつけてください。
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
前回の話です
ね。はい、ご指摘の通りでございます。
僕もね、ちょっとね、ピンポンパン体操をネットで探して聞き直してみました。
はい。履いても履いてもすぐ取れる虎のしましまパンツはピンポンパン体操で、鬼のパンツではないっていうことですね。
そうですね。
申し訳ないです。で、別として、
はい。
鬼が履いてるパンツは虎柄というか、虎の皮のパンツっていう話があって、
はい。
そこを、混同しました。
これ結構あれですね、僕もね見てたはずなんですけど意外に覚えてないなと。
若いリスナーさんは何の用言ってんだか全く分かんないと思うんですよね。
そうですね、もうピンポンパン知ってる世代はかなり。
そうなんですよ。
ピンポンパンってね、
子供向け番組ですね、フジテレビでやっていた。
あれフジテレビってレビだったんですか。
私のところではフジテレビでしたよ。
あ、なるほど、フジテレビ系でしたか。
はい
はい、カッパのカーダンとか出てましたね。
そう、新平ちゃんっていうおじさん出てましたね。
そうそうそうそう。ねえ。
そう。はい、この話してね、するとまた長くなってしまうので。
はい。どうも、お便りありがとうございました。
ご指摘もありがとうございます。
はい。ですね、あと、iTunes の方にレビューいただいておりました。
はいはい。
はい。ビビアンアンさん。宇宙、星の話は大好きです。写真を見るのも好きです。こちらは音のみの配信なので頑張って想像してもわからないことがあるのが少し残念です。でもとても丁寧に説明されているのでわからないことを含めとても楽しく聞いています。こちらを聞き始めてから望遠鏡が欲しくなりました。全くこの初心者なのでどれくらいのものを買えばよいかわかりませんが、じっくり考えて購入し観測もしていきたいなと思います。優しい語り口で聞いているだけでほっこりします。今後も長く続けてほしいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。なかなか解説今回もそうですけれども、言葉だけで伝えるのが意外に難しいもんですから。
ですよね。
はい。なんとか聞きながら星を見ながらでもいいですし、目を閉じてちょっとイメージしてもらえるとてもね、それでも助かりますしね。
はい。私の周りでも元宮さんの声はとても優しい感じで、
おや、
目を閉じて聞いてるとついつい寝てしまうと。
あ、いいですね。
なかなか最後まで聞けないという話もあるのでですね。
まあ何日かにわたってそうですね、
聞いてみてください。
はい、どうもありがとうございます。あと何かこうね、望遠鏡欲しくなりましたと。
そうですね、望遠鏡はお手頃な価格、1万円でお釣りが来るような望遠鏡あるんですけど、
うん、
中にはね、粗悪品っていう言い方をするのがいいのか分かんないんですが、
はい、
ちょっとね、見えにくい、
うん、
ぼやっとしか見えないような望遠鏡もあって、
うん、
ちょっとだけこう本屋さんで天文系の雑誌とかをパラパラっとめくって、その中で安いやつとかを探すのが安心なんじゃないかと思うんですよね。
よく分かんないまま行って安いからって買っちゃうとちょっと長く使えないものを買ってしまう可能性があるので、そうですね、なるべくその、うん、星の雑誌かなんかの通販コーナーに載っているものを選ばれるといいかと思います。
はい、
そうですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次の方、島津花さんからいただきました。
はい、
理科に関するベーシックな知識を再確認したいと思っていたところ、このポッドキャストに出会いました。ポッドキャストなので時間が空いた時自由に聞けて便利ですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おお、理科に関するベーシックな知識、
うん、ちょっとね、その目的からするとずれてるかもしれませんが、
うん、
とりあえず見捨てないで聞いてください
ま、優しいお話しかしませんので、はい、物足りないときは、もう少し詳しいポッドキャストもポロポロとあるので、そちらも併用していただけるといいかと思いますけれども。
そうですね。
はい。
はい、
こっちも頑張りますので、長く聞いてねって感じですね。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
は
い、
今回のお便りは以上でございます、
はい。
はい。それではですね、次の配信までの天文現象の紹介を吉谷さんお願いします。
わかりました。まあ、お盆の時期といえばですね、
うん、
流れ星の季節でですね、
今年も来ますね。
ペルセウス座流星群という名前の、
はい、
流れ星がたくさん飛ぶ日っていうのがあります。
これはかなり期待持てますね。
そうですね、毎年空を見ていると、 しばらく見てると必ず普通の人でも何個か見つかるような流れ星、うん、極大の日なので、ぜひ見てみてください。
ほら、いろんな流星群ね、名前はあるんですけど、結構ね、見てても、出たのかな、よくわかんないやってのが多いんですけどね。ペルセウス座流星群は見えます。
で、今回は、一応予報というか、はい、予想では12日の日曜日の、夜9時が、極大というふうに言われているので、
そのくらいの、まあ、
一番たくさんこう星が飛ぶというか流れ星が見える時間帯ですね。
時間帯ですね、はい、
なので日曜日の夜、もしかしたらお盆で帰省されてるかもしれませんけれども、空を見てみたらいかがでしょうか。
そうですね、うん、まあ、9時ぐらいだとですね、ペルセウス座自体がまだ昇ってきていない感じなんで、
うん、
まあ、遅くなればそれだけ、流れ星が出る面積も増えるので多少増えるかなっていう期待もあるんですけれども、
はい、で、まあ、ペルセウス座流星群は12日の夜と言いましたけれども、
はい、
11日から13日ぐらいまでは普段の、時よりも多めにペルセウス座流星群の流れ星飛びますので。
そうですね、
12日が曇りかもしれないとか、
うん、
12日以外の時に見えないのっていう時には11日から13日まで夜眺めると多めに星が飛ぶんじゃないかと思います。
12日の夜曇ってても次の日まだチャンスはあると思いますので。
そうですね、で一応ですね、はい、この流星群っていうのは、ペルセウス座の方向にしか見えないわけではなくて、一応ね前転で飛ぶというような現象なので、なんかどこかをじっと見つめるんではなくてボケーっと夜空を見ていると目の視界の端っこにね、ちょっと流れ星が見えたりするっていう風な見方が一番いいと思います。
なるべく空全体をこう意識して見ていただけるとね、
はい、
いいと思います。
で、ペルセウス座流星群っていうぐらいだからペルセウス座が見えないと見えないのって思うかもしれませんけれども、
うん、
流れ星の飛ぶ方向がペルセウス座を中心にして流れるように見えるのでペルセウス座流星群っていう名前なんですよね。
そうですね、
はい、
ですので、まあ、ペルセウス座が見えなくても空の全体で流れ星は流れるので、
はい
はい、で実はそのペルセウス座からちょっと離れれば離れるほど星座流れ星の流れる距離は長く見えるので見かけ上
を引くのが長くなるというかね、なんていうんですかね。
そうですね、そうそう、だから離れても結構大きいのが見えることは多々ありますので、
はい
はい、空は全体をなるべく見ると、
はい、見てください、はい、
そんな感じでお願いします。
あとですね、
はい、
流星群以外にも金星が月に隠れる金星食っていうのがあります。
金星食、はい、
これはですね、金星が月の向こうを通り過ぎるので、
うんうん、
ピカピカな金星がですね月の向こうに隠れてまた出てくるっていう天文現象になります。
ほ
う、これは実はですね、日本各地で見られるんですけれども、
はい、
那覇とか南に行けば行くほどかするところが少なくなってしまうので、あまり南に行きすぎると月に隠れないかもしれません。
うんうんうん、
逆にこう北の方に行くとたくさん隠れるので豪華というかですね、
北海道はかなり隠れる感じですね。
そうですね、
はい、
でこれがですね14日の午前2時とか3時、
うんうんうん、
なので、普通の感覚だと13日の深夜かな、
まあそうですね、
に起こります。
はい、
14日の午前、東京で行くと2時45分ぐらいに月の影に金星が入り込んで、次に出てくるのが午前3時半という感じになっています。
ほうほう
ほう、各地でですね、札幌だと、3分遅れぐらいで入って、うんうん、出てくるのは東京よりも20分遅い3時50分、
はいはいはい、
福岡だと、入っていくのがちょっとだけ早い、2時42分で出てくのが3時27分という感じですので、
うんうん、
そのくらいの時間帯で、金星と月が交差して通り過ぎていくというのが分かると思います。
これ月も比較的細いですし、
うん、
金星はねかなり明るいので、これは目で見てても結構面白いと思いますね。
これは目で見える 天文現象だと思います。
はい、月なんかちょうど金星が出てくるときなんかポッとこう明るく見え出すと思うんですよ。そうです
ね、出る方は、月の暗い側、三日月の反対側から出るので、
うんうん、
暗いところからポッと出るはずです。
これはちょっとね、その瞬間が見れたら面白いなと思います。
はい、はい、で関連してですね、
はい、
この時期、金星と水星が一番太陽から離れた場所に見えるので、
はい、
明け方に見やすくなっています。なので、15日が金星が一番太陽から離れた位置なので、
はい、
今ご紹介した、金星食の前後の時でも、うん、明け方太陽が出る前に東の空には明けの明星が輝いていますので、
はい、
早起きしちゃった時または金星をどうしても見たい時には、うん、朝東の空を眺めてみてください。
まあ、もうぶっちぎり明るい星があると思うので、
はい
はい、一番明るいのが金星です、
はい、ということで、はい、そんな感じが、次回配信までの天文現象です。
はい、わかりました。ありがとうございました、
はい、
では告知の方いきたいと思います。そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは理科@0438.jp 理科アットマーク数字の 0438.jp または、公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんお便りをお待ちしております。次回の配信は8月18日の新月の予定です。お届けいたしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の新月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。